ただいまより桜庭つゆきプレゼンツ夜のツタンカーメン開演いたします。なお、この番組はアホになってください。笑ってください。大爆笑してください。アホと素直と行動力が世界を救う夜のツタンカーメン開演です。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今週もやってまいりました、夜のツタンカーメン75億光年に一人の一代、桜庭つゆきと
アシスタントのギャオでございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。いやいや、ギャオさん、今週はですね、
はい、
素敵なゲストとですね、
はい、
わざわざ、
はい、
マイナス70度の青森から
やばい
70度の青森から、はい、ニンニクとリンゴを持って、わざわざ来日されていただきましたよ。
すごいですね、今日は。
すごいですよ、もう今日も。
ゲストは神々しいし、
もうね、
オーディエンスはいつもの笑いの神と、
そうですね、青森軍団が、ちょっと半端ないです。もうここ、ね、本当に今日はですね、
はい、
25人も入ってます、この狭いところ。
やばいですね。そんなに。
やばくないですかね、これ。もう立ち見が、すごいです。もう僕の後ろにもいますからね。もう半端ないですよ。今日僕ね、
はい、
もうこのツタンカーメンやってきたけど、もう2年以上やってきたけどね。
はい。
僕ね、今日、僕ね、本当に人生で緊張することないんだけど、僕今日珍しく緊張してるんですよ。
今日やばいですか？
今日なんでかっていうとね、
はい。
僕の10人のうちの、師匠の一人が来てるんですよ。
はい、いや、わかりますよ。並々ならぬオーラが
、
はい、
もうね、本当にね、喋りづらくて喋りづらくて、
そうですね、
もう大ボスですからね。
頑張りましょう。
はい、はい、というわけで、
頑張りましょう。はい、また時間使っちゃうから。
そうですそうですそうです。そうですそうですそうです。時間が使っちゃいますからね。
そうですよ。
ということで、
はい、
あのね、ギャオさんね。
はい。
去年の年末からですね、
はい、
まあ、僕はずっとあの先祖の因縁づいて言いましてね、
先祖の因縁の話ありましたね、
先祖の因縁の話ありましたけれども、
はい、
本当にね、もう年末からずっと先祖の因縁、先祖の因縁って言ってて、今年の正月にね、
はい、
僕 の, あの師匠の方からね、
はい、
新年会やるから、あなたも来なさい言われましてね、
はい、
でマンダリンオリエンタルホテルの49階のフレンチに呼ばれるわけですよ。
お、はい、
もうそこにはですね、もうそうそうたるセレブな方たちが、もうみんな貴族ですから、平民はいないのでね、平民僕だけでしたけど
大丈夫でした。
もうね、
味わえました。
いや、もう緊張してね、もう本当に僕なんかフォークとナイフで使うともないけど、箸ありますかみたいなね、まあそんな雰囲気の中で、
はい、
まあいろんなことを喋ってましたよ、
はい、
そうしたらね、僕の前にいらっしゃったご夫婦が、
はい、
いましてね、
はい、
このご夫婦が突然ですよ。何の振りもしてないんですよ。
はい、
何の振りもしてないのにもかかわらず、
はい、
先祖の因縁話をしてきたんですよ。やばくないですか、この引き。
いや、もう出てたんじゃないですか。
出てたんですよね。で、うん、あまりにも話が面白かったので、
はい、
ツタンカーメンのゲストに来てくださいとお願いして、
はい、
今日はですね、この方たちも、
はい、
まあ普通の方じゃないんですけども、
はい、
実はこの方たちは、以前出ていただいた、
うん、
ブレインマスターの大神先生とその奥様なんですけどもね、
はい
はい、まあ、僕は知らなかったんですよ、先祖の因縁マスターってこと。
あ、先祖の因縁もいけるんですか。
いや、先祖の因縁がいけるのではなく、
はい、
先祖の因縁が、
はい、
その先祖の因縁を解くために生まれてきたんですよ。ということで、
はい、
ご紹介したいと思います、
はい、
大神先生ですね、もう今度からちゃんとした先生の名前で呼びますけども、
はい、
大乗院勝先生、それから奥様の、
はい、
マドレーヌ美智子先生でございますね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
大乗院勝先生、
はい、大乗院勝先生と
マドレーヌ美智子
先生ですからね、
はい、
まあ、前回出ていただいた時はこのブレインマスターとエンジェルマスターということで出ていただきましたけれども、
はい、
まあ、それはですね、あくまでも裏の顔で、
はい、
表の顔は実は先祖の因縁を解くために、
はい、
この下界に舞い降りたというね、素晴らしい方たちだったんですけども、もう早速ですね、
はい、
まあ、本題に行きたいと思うんですけれども、
はい、
そもそもですね、先生がこの先祖の因縁というか、こういう部分というのは どのようにしてこの経緯でやる羽目になったというか、なることになったんですか。
いろんな出来事があってですね、
はい、
一つはまず私の兄、
はい、
がいたんですけどもね、
はい、
僕が25の時ですから彼は28、
はいはい、
その時に、まあ、他界することになりました、
はい、
でそれだけじゃなくて実は母に聞くとあの長男が、ま、もう一人いて死産してるんだっていう話をね、はいまあ、そういう中で話を聞いて、
はい、
で おじいちゃんの話を聞くとおじいちゃんの長男も5歳で亡くなられてるっていう、
はい、
でやっぱり何かこの話を聞くと何かあるなって普通思いますよね、
はい、
でそこからいろんな行を積んでいくことによって、
はい、
あのいろんなことが見たり聞いたり分かるようになったんですね、
はい、
でそこで先祖の因縁というのがあるということを、まあ、知りそしてそれを解いていく必要があるということを、
はい
まあ、そこから始め、
はい、
でそれをやっていく中でいろんな方々に出会っていろんな相談を受けるんですけども、
はい、
あのそこからじゃあこれのやっぱり自分がね進む道というのがここにあるんだなということを、
はい
まあ、気づかされるというか、はい、事象として表されて、
はい、
今日に至っています、
はいまあ、僕もですね実は1週間ぐらい前にですね、
はい
先生のセッションを受けてきたんですよ。
うーん、
まあ、ちょっとですね解説するとちょっと朝まで行くのでね喋れないですけどまた別の機会に喋りたいと思いますけれども、
はい、
まあですねやっぱりやっぱ人間というのはやっぱりお父さんとお母さんから生まれてきてやっぱそのお父さんとお母さんの家系のカルマというやつもやっぱこう存在してくるということなんですよね。
はい、そうですね。必ず生まれてくるということはお父さんとお母さん、
はい、
その両方の川の合流地点に自分が生まれてくるので、
はい、
いわゆる先祖というのはその上流の方にいらっしゃる方々、
はい、
その方々が何かをなさったことが全部こう下流に流れてくるというふうにイメージしていただければ、
はい、
それがご自身やご自身のお子様やまたは孫やというところに流れていくんだよっていうことです、
はい、で、まあ、僕のも見てもらったんですけれどもねまあ、これ奥様と、まあ、旦那様と二人でやってらっしゃいますけれども、まあ、それを見てくれるのがね、奥様の方マドレーヌ美智子先生がですね、見ていただいたんですけれども、
はい、
先生僕のやつはこう簡単に解説してもらうとどんな感じだったんですかね。
そうですね、お話ししてもよろしければちょうど今日青森の方々来られているので、はいはい、やっぱり、はい、出生地というのはご本人にとって大きなやっぱり縁のある深い土地なんですね、
はい、
やっぱりその土地の歴史も代々民族的な関係とかそういうのも深い歴史をお持ちで、
はい
桜庭さんご自身はやっぱり青森のカルマを解いていくという役割も一つお持ちでした、
はい、
でまた桜庭家またお母様とお父様の家系の土地なので、はい、そこの、まあ、代々引き継がれた、
はい
まあ、争いであったりとかいろいろなその家系から流れてくる先祖の、まあ、無念で亡くなった方たちまたは相手に対して行った行為というものが、
はい、
カルマとして存在しておりましたので、
はい、
そこを解くということが一つ大きな、
はい、
先祖から流れ受け継ぐ、
はい、
なのでご兄弟感が、ね、なかなかお母様方のご兄弟感が、
はい、
仲が良くなかったりとか、
まあそうですね、
お話してどこでお話していいか、はい、桜さんの方に、ね、お伺いを立てなきゃいけないんですけども、
はい、
いろいろなものがこう現象として現れてくる、
はい、
実は先祖が行ったことっていうのは日本っていうのはなかなかこう自分たちにとって都合の悪いことっていうのは伝承されてこない、
はい、
ということは伝え聞くけれども良くないことっていうのは隠されてくるんですけれども実はその隠された中にカルマの種というのがありまして、
はい、
必ず人は生まれてくるときに、地球のカルマ国のカルマそして家系のカルマ個人のカルマという4つの大きなカルマの法則という宇宙の法則があり、
はい、
そこで最生誕の法則というものの一つで、
はい、
輪廻転生してくるんですけれども、
はい
魂の目的としてカルマを解くと、
はい、
そしてカルマから自由になって霊的成長を行うという目的を持っています、
はい、
なので桜庭さんはその青森という土地のカルマと、
はい、
それから家系から受け継いでいるものそして大きくなってから結婚されたり子供産んだりっていうところでまた自分の今度過去生から引き継いだ個人のカルマというものも重なって、
はい、
もう多くのですね絡み合った特に桜庭さんの場合多く絡み合った家系のカルマそして個人のカルマというものが、はい、存在しておりましたので、
はい、
もう一度にもういろんな情報が、
はい、
魂と桜庭さんの あの守護神というか神様からいただくメッセージなんですけれども、はい、多くのものが降りてきて、ゆっくり大切に一つ一つ丁寧に解いていきましょうということをね、ちょうどお話しさせていただいたところだったんです、
はい、まあやっぱり4時間ぐらいこうセッションをしていただきましたけれども、
そんなにやってらしたんですか。
そう、長いんですよ。でね、あの形容しがたいね、すごいもう半紙にいろいろ書いてですね、そこにこう塩をですね、もう天候盛るように盛りまして、
お作法があるんですね。
そうそう、なんかもうその儀式がね、もうちょっとせ、うん、もうすごかったんですよ、うん、でやっぱり僕にもギャオさんにももちろんお父さんとお母さんがいて、
はい、
やっぱその家系のこう因縁っていうのも様々ある中で、
うん、
でやっぱり結婚するじゃないですか、
はい、
やっぱ結婚すると結婚した相手にももちろんお父さんとお母さんというこう家系があるわけじゃないですか、
うん、
そうすると、その家系の旦那さん奥さんの方の、
はい、
やっぱその先祖の因縁というのもこう受け継いでいくというふうにこの間教えてもらったんですけれども、はい、
なのでお子さんが生まれることによって、
はい、
まあ通常だと縁が切れなくなるわけですよね。
そうですね、縁は切れなくなるんですね。
覚悟を持って、うんうん、まあ、解いていくというか、解けないカルマはないので、
はい、
逆にこの機会をいただいたと思って、
はい、
仲のいい純縁という夫婦も実際にはいらっしゃるんですけども、
いますよね、
あのほとんどの多くは逆縁と言いまして、
あ、逆縁なんですか、
はい、あの敵対していたっていう、
敵対していた、
あの前世でも相当のお互いを、あの支配したりされたりっていう関係で、あのうまくいかない恨みを持つ、
はい、
今度こそ仕返ししてやるみたいな思いで引き寄せられるという場合が多いです。でこの逆縁の場合ほど大縁恋愛で結婚したりするんですね。
あ、そうなんですか。
なので、あの、
じゃあ大恋愛も考えものでした。大変そうですよね。
そうですね、ギャオさんの憧れる大恋愛、
ね、そうですね、
本当イケメンね、
イケメン。
僕の場合もやっぱりその奥さんがいて、やっぱりそのカルマというのも、
はい、
まあ、お互いにこう背負い込むというか、
4つの川の流れが2人に被ってくるってことです
ね。あ、4つの川の流れ、
はい、
あ、お互いの両親の家系の方のカルマというやつがこうかかってくるってことなんですね、はい、っていうことはこう今結婚するけども離婚する人すごい多いですよ。
多いですね、
ものすごい多いですけども、やっぱそれ離婚したことによってそのカルマが解消したってことなんですか。
いや、離婚は卒業という形の離婚は解消したということになるんですけども、はいはい、また嫌になって別れる、
まあ、大体
ね、別れるということになるとやっぱり家族はまたカルマを残すことになるので、来世も結婚することになる。
また次。
でもそれは、あの、結局卒業できないというのはやっぱりその別れたけれども、その別れた旦那奥さんの悪口を言い続ける人っているじゃないですか、は
い、
あの人はひどかったみたいな感じでずっと悪口を言い続ける人がいるけども、もうこれは全くカルマの解消になってないってことなんですね。
そうなんです。逃げるのではなくて、また相手を恨むのではなくて、はい、卒業するという形が、は
い、あのもう、まあ、離婚された方はほとんど恨んでる方多いですよね。
多い。
ってことはそれはまた来世その方とまた結婚しなきゃいけないってことですか。
そうです。宿題が残っているので。
あ、それは宿題なわけですか、は
い、結婚かもしれないし、もしかしたら親子かもしれないし、
あ、じゃあもう
要するに切って切れない形で生まれてきて、それをまた解いていくという。なので結婚が悪いという見方ではなくて、
はい、
どのようにしてそれが別れられたかという、
あ、じゃあそのやっぱ
お互いがもう認め合って、
あ、
尊敬し合って別れたのか、今おっしゃったようにちゃんちゃんバラバラやって、うん、終わった後でもまだ恨みつらみがあるのかどうか、
まあ、その部分が一番大きな別れ方なんですかね。
そうですね。
で、その結婚しないまでも付き合うってのはどうなんですか。それもなんかあるんですか。
やっぱり袖を振り合う縁じゃないですけども、はい、やはりそういった縁があ
った
っていうことですよね。
まあ、恋愛の場合にはこう練習の場合もありますし、
あ、練習なんですね。
練習をちゃんとこの結婚だったり何かカルマを成就するっていうのの練習の場合もありますし、
はい、
また本当に仲いい友達が、あの前世では同志だった人が彼女になったりっていうこともあったりしますので、まあ、本当に人間関係ってこう集団転生してきますから、いろんなご縁っていうのの中には必ずどこかの前世で一緒だったりとか、
はい、
縁があるっていう方が多いですね、
は
い、
やっぱ僕の場合もですね、こう見てもらった時に、
はい、
まあ、僕の場合、あの前の奥さんって方がいらっしゃいますよ、
うん、
もう本当にあのね、これうちの息子も娘も聞いてるんでね、う
ん、あのちゃんと言葉を選んで
やる、ま、そうそうそう、言葉選ばなきゃいけないんだよ、
ね、
奥さんの耳に入るかもしれないから、
はい、
あのちょっと気をつけて言わなきゃいけないんだけど、
そうです、ね、
まあ見てもらった時にね、 やっぱりその前の奥さんとのやっぱ僕のそのね、うん、別れ方というのが、うん、まあすごかったわけですよ。もう尋常じゃない、あるじゃないですか、ヒロドラとかさ、韓国のドラマってさ、ドロドロなのあるじゃないですか。もうこう見ててさ、ね、いや、こんなんないんだけどってあるじゃないですか、ドロドロ。僕ね、どんなドロドロやつ見ても、あ、この程度でいいなって思うぐらいすごかったわけですよ、僕の場合は。で、それも見てもらった時に、僕のやつはどんな感じだったんでしたっけ。
ご本人たちの同志だけではなくて、はい、これは家系のカルマが絡まっていまして、はい、やっぱり奥さんの家系の方が、まあ、桜庭家の方に裏切られたと、
はい、
そういう、まあ、経緯の過去があるんですね。なので、はい、こうお家騒動になるっていうのは大概そのやっぱり家系のカルマがそこにかぶさって大ごとになる。もちろんあの奥様個人もやはり前世であの桜庭さんを恋したって離れたくないという、はい、でも最終的にはこうお役目ごめんみたいな形で去られてしまっているので、
はい、
そこには強い、まあ、思いというのがね、
はい、
桜庭さんを慕うという思いが残っていましたから、
はい、
やっぱ別れたくないという思いは尋常ではなかったと思いますね。
あ、まあ、それがまた根性においてくっつくことにより、はい、で、まあ子供もでき、うん、でもこう離縁することになる、はい、で これっていうのは、まあ、ここで無事卒業したのか、まだそれともなんかこう残ってるのかっていうのはどうなんですかね。
これはまたちょっとあのそのドロドロの原因になっているもう一つの家系が加わりまして、
はい、
ちょっと複雑ですね。
大変複雑な絡み合いがあったんですよね。なのでこれを最終的に解いていくには今度は本当奥様の家系を清め、元奥様の方の家系を清め、はい、あの無念そのまあ裏切られたという思いだったりとか、奥様の誰かを愛するっていうことに執着してるわけですよね、はい、または誰かのものでいたい、はい、そういう執着というものを解いていくように最終的にはあの相手のために祈り解消していくというところで解けていく。それには少しまだ時間がかかるかと思いますけれども、まあ、本当にお祈りこう一緒にしていただいて、
はい、
あの大きな重かった、
はい、
桜尾さんにどしっのしかかってた想念はすごく綺麗になりましたので、
僕らあのね、セッションに行く前にね、
はい、
朝めちゃくちゃ体調が悪かったんですよ、
うんうんうん、
もうちょっと今日どうしようかなと思うぐらい体が重かったんですけど、
はい、
まあ、約束してるの絶対行かなきゃいけないなと思って行ったんですよ、
うん、
でその話をしたらね、うん、やっぱりそのセッションを受ける人はね、うん、まあ、大体ね体調悪くなるんだって。
それは引き止められてるんですか。
そうそうそう、行かないようにしてるわけで、だからそのキャンセルとかも結構あるんですよね。
そうです、来れなくなる、
回ったどり着かない方もいらっしゃったりするんですか。
ご本人は解きたくても解かせないようにするという力もそこで働いてるわけです。だから具合が悪くなったりとか、電車が止まって交通機関が止まって行かれなくなったりとかっていうことは多々あります。
でも僕ね、終わった後に、
はい、
もうねすごい体が軽くなったんですよ。
もう体感があったんです
ね。ものすごい体軽くなって、しかもね視界がクリアになったんですよ。で終わった時にね、顔が変わったとか言われてね、僕の場合まだやっぱり人間ってさ、自分もそうだけど奥さんもそうだけど、うん、やっぱりたくさんのやっぱ因縁っていうか、先祖はさ、やっぱ絶対悪いことしてる人だっているわけじゃないですか。
うん、遡ってい
けばさ、もう膨大な先祖がいますよ、
うん。
もうこの先祖の方たち、悪いことしてない人なんか絶対いないわけですから。うんうん、だから、複雑回帰にこう絡み合っているわけですよね。うん、その中でもやっぱ結婚する相手っていうのは、結構な重いものがないと結婚でしないですよね。
本当、カルマのあの法則、その最生誕の法則で、磁石のように引き寄せられるっていう表現するんですけれども、巡り合わされてしまうというか、またそこであの一つでもこれは機会として卒業できることなので、ご本人が気づいてちゃんとそれを解いていくことさえできたら、あのその一生の中で、一つの人生の中でどれだけ解けるかっていうのは本人の気づきのタイミングだと思うんですけれども、
はい、
どんどんどんどんそれは解いていくことできますから、逆に大きなチャンス、機会、まあ、誕生してくるっていうことは、うん、もう良いカルマもたくさん作って、うん、私たち人として生まれてこれてますから、うん、先祖も続いているということは、悪いことはもう絶対に過去の中でもすごい時代をくぐり抜けて今があるわけですから、うん、本当おっしゃるように悪いことしてない方なんて、今の時代から見たら悪いことしてないなんて人いないんですけども、その時代ではそれがもう正当だったこともいっぱいあるんだと、
そうですよね、
はい、
やもうね、もう江戸時代とかでね、もう役人でもうたくさんバッタバッタ切ってた人だっているわけですよね。
はい、解釈してた家系の方もいらっしゃる。
そうですよね、解釈してた家系とかすごそうですね。
はい、いろいろなやっぱりありましたね。
いや僕今までこうたくさんこうやってきた中でこうやっぱすごいヘビーな人とかもたくさんいらっしゃるいますよね。
いらっしゃいます。本当によくぞ生きてこられたなっていう方いらっしゃいますね。やっぱり国のカルマ背負って韓国と日本のハーフの方だったんですけれども、
ね、
本当にしかも貴族から、うん、貴族の方だったんですけれども、戦後全ての財産を没収され、うん、本当に食べるものもなく、
はい、
まあ、命からがら日本に戻ってこられて、
はい、
そこでもやっぱり多くの最初は不遇の時代を迎えて、はい、もうどうして自分たちがこんな人生を送るのかって、
はい、
もうその方はありとあらゆる宗教やありとあらゆる先生たちと巡って最後私たちと出会ったんですけれども、
うん、
もう本当にやっとこれで溶けていけるって言って今明るく今前を向いて生きてらっしゃるんですけれども、ね、とてもちょっとお話できないぐらい大変な人生でいらっしゃいますね。
ということはもう国際結婚なんていうのもじゃあもう結構すごいカルマですよね。
そうですね、まあ、10円の場合にはそれがまた羽ばたくきっかけにもなるんですけれども、はい、100円の場合にはやっぱり解かなきゃいけないという、逆に本当にもう勃発するような、
ぜひ10円で羽ばたく感じがいい場合はどうしたらいいんですか。
もうそこそギャオさんそこ死活問題だね。
そうですそうです。
結婚する前に解いていったらちゃんと10円と出会います。
あ、じゃあギャオさんの場合も、
はい、
やっぱりこのイケメンに対する執着心ってギャオさんの場合尋常じゃないんですけど、やっぱこのイケメンのカルマってもなんかあるんですかね。
これがきっと残ってたのかもしれないですね、ギャオさんの場合。
あ、まあ、その過去のせいで、
はい、
まあ、相当イケメンとなんかあったんでしょう ね、
そうですね。例えば成就できなかった。
あ、成就、あ、すご、あ、イケメンの人がすごく好きでその人を追いかけてたけども実らなかったのが今引きずってる、はい、引きずるもんなんですよね、いろいろ。
引きずりますね。
昔は結構親に決められた結婚とかで自分の意思で好きな人と結婚できなかったりっていう。
あ、じゃあギャオさんの場合も、
はい、
すごいイケメンともう相思相愛だったけども、その家の事情で好きでもない人とこう言い名付けみたいな人と結婚しなければならず、
うん、
その人ずっと思っていたとかそういう可能性もあるわけですかね。
じゃ根性はやっぱくっつかなきゃダメじゃないですか。どう考えても。
だよね。だよね。根性はくっつかなきゃダメだよね。
そうですね。
ベストを尽くします。出会うまで待ってるのかもしれないですよね。
あ、そうですよね。
なるほど。いや、ベストを尽くしますよ。根性はちょっと。はい。あ、すいません。なんか話が。盛大にそれてますが。
だから僕が一番思うのは、ね、もう離婚してしまった方はもうしょうがないですよ。でもやっぱりその人たちのことをやっぱこう恨み続けてこう今でも悪口言ってる人がいますよ。でそういう方たちはここからどのようなこう言動を心がけていったらいいと思うんですかね。
相手を祈ることができるかですよ。
幸せをってことですか、
はい、相手の幸せとか今まで自分がしたことの反省であるとか、うん、
はい、
それは今この瞬間からできますよね、う
ん、それはもしそんなこと無理ですって、こんなことされたのにあんなことされたのにっていう人いますけども、はい、その時はどうなんですかね、まあ、心でそう思ってまず言葉だけ変えていこうとかなんかあるんですかね。
必ずどこかにできることが一つあると思うんです。
あ、どこかに感謝できることとかですかね、はい、やっぱ子供がいたらあの人がいたおかげで子供がいるとかそういう。
そうですね、良かった思い出もその前にはあったはずなん
です。あ、そうですよね、
はい、ですからそういったところの悪いところに視点を当てるんじゃなくて、やはり、はい、良かったところにまずもう一度見直していくっていう。
まあ良かった時代もきっとねあったはずですもんね。
あったと思います、
うん、でそういうところを感謝していくっていうことなんですね。
はい、
もう一つは出来事から学ぶっていうことですね。良くないことの中には全部学びがあるので、
はいはい、
でましてお子さんがいらっしゃったりすると、
はい、
相手方、まあ、父親なり母親なりの悪口をずっと聞かされるって
いますよね。実
は本当に子供にとって一番悲しい、
ね、悲しいですよね。
どちらも父であり母である、
うん、
それをすごく良くないお父さんなりお母さんなりのことを引き継がれてるって思わされることはとても辛いことなんで、はい、やっぱり一つ一つ解いてあげる、
はい、
ていうことはすごい大事ですね。
やっぱりこう聞いてる方もやっぱそういう方いるはずなんですよね。
そうですね、辛い思い
ね、辛い思いしてる方はね、すごくたくさんいて、で今はその離婚はしてないけども、こう夫婦仲がもう冷めていて、でもどうにもならないような方たちもこういるわけですよ。そういう方たちが何を気をつけていくべきなんですかね。
まず何かされた被害者的にすごく大きな傷を負っている方は、はい、今回確かに本当に辛い思いされたと思うんですけど、はい、実は前世では自分がやってたという逆転の現象が起きてるってこともあるんですね。それはちゃんと一つ一つ丁寧に見ていかないとわからないんですけれども、自分がこれだけ何か受けるってことは、もしかしたら自分もやってた時代もあったんじゃないだろうかとか、はい、やっぱりもっとちょっと違う目線というか違う見方を一つ視野を広げるっていうことだけで、
はい、
捉え方、物事に対する捉え方とか意識も変わってきますので、はい、
やっぱこの先生方のこうセッションを受けた後と、やっぱ皆さん結構こう明るくなっていくっていう話を聞いたんですけども、なんかこう どういう変化が皆さんが現れるんでしょうかね。
まず気づきがたくさん増えますね。
あれ
ってこういうことだったのかもしれない、私がこんなことしてたからあの人があなったのかもしれないとか、
気づきが出たりと体の変化ですよね。本当に健康にこうどんどん変わっていったりとか、夜眠れなかった人が本当によく眠れて回復していったりとか、そういったことも含めて、
やっぱこうやっぱ 前向きにいろいろ考えられるようになっていくってことなんですかね、はい、たくさんこうなんか取り付いてるというか、何かがいるわけですよね。
はい、います。 大抵の方には多く存在してます。
こう今までこう見てきた中でもうなんかすごい人とかいたんですか。もうなんか
一番重いのはやっぱりあの自殺家系でね、自殺された方いらっしゃると、やっぱり代々自殺する人がどこかに現れるぐらい、やっぱり、はい、あの本当に浮かばれないっていう言葉があると思うんですけれども、はい、もう本当に自分から命を絶ってしまうと霊界に戻れないっていう状態でうずくまっている方多いので、
はい、
とてもそれは、まあ、あの家族もそれをずっとこう背負ってというか、はい、そのエネルギーを背負って生きているんですよね、
はい、
で生き残っている家族っていうのもすごくなぜ救えなかったんだろうってい こう罪悪的なものを持ってたりとか、はい、見えない想念っていうのがたくさん渦巻いてますので、
はい、
まあ、大きな事故とか様々を、その人にとっては多分起きてることは全て大変なことなんです。
そうですね、
人から見たらちっちゃく見えるようなことで、はい、多分ご本人たちにとっては大変なこと多いと思うんですけど、
はい、
でもやっぱりそうですね、そうやって自ら命を絶たなきゃいけないっていうのは一番こう悲劇かなと。
そうですよね、
思いますね、
はい、まあ、ということでね、もうあっという間に時間は過ぎていきますけれども、
はい、
まだまだですね、ちょっと語っていただきたいので、
はい、
また来週もですね、
はい、
出演していただきたいんですけれども、
はい、
ということでね、今週はこの辺で終わりたいと思います。ということでね、また皆さん来週お会いしましょう。さよなら。
ありがとうございました。
この番組の提供は自由が丘パワーストーン天然石アメリの提供でお送りしました。
スマイル FM はたくさんの夢を乗せて走り続けています。人と人をつなぎ、地域と地域を結びながら、すべての人に心をお伝えしたい。そして何よりもあなたの笑顔が大好きなラジオでありたい。 76.7 MHz スマイル FM